先週はイリノイ大学の卒業式が終わって、もう夏休みという方もいらっしゃるかと思います。日本の大学は4月始まりなので、今学期中のど真ん中でもちょっと疲れてきたなというところなんですが、いかがお過ごしでしょうか。で、卒業式先週終えて、りょうたさんはセントルイスに戻って、それからマイクさんは、7月から日本へ行くので、その準備で忙しくて。というわけで、今日から、トムさんが、スタジオで一人、ということで、今考え込んでるポーズをしてますが、いつもスタジオは何人かいるので、スタジオ全体がこちらのスクリーンに映るんですが、今日トムさん一人なんで、トムさんの顔がアップで、こちらに映っておりますが、日本語を喋ってるんで、何を喋ってるんだろうっていう、全然わからないトムさんなんですけども、なので、まずセントルイス、つなげてみたいと思います。セントルイスのリュータさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、よかった。つながった。なんか人数が減ってしまって不安でしょうがないんですけども、ちょっと寂しいですね。遥かな塩、スタッフ、出演者、飛び入り、いつでも募集しておりますので、ぜひぜひご連絡ください。ウェブサイト、遥かな塩、で、検索していただいたら、ウェブサイトに、ポッドキャストの、コーナーがあって、そこにコメント機能とかもありますので、そこでメッセージとかを、入れていただいたら、スタッフに、届きます。こんな人紹介したいとか、そういう形でも結構ですので、ぜひぜひ、声かけを、してください。りょうたさん、いかがですか？卒業式終わって気分変わりました？ あ
いやー、あんまり。
そうですよね。もうその前から働いているので。
そうですね。まあ、もう、日野大学はその前から離れてるし、卒業自体も、正式な卒業はしてるので。
気分はもう社会人。
式に行っ
そ
た
れ
ば
も
か
そうでもない感じかもしれないけど、卒業式いかがでしたか？
り。
お天気
まあ、天気、雨はほとんど降らなかったので良かったんですけれども、
そっか。
ちょっと寒かったですね。朝、そのキャンパスワイドの式典は外で、メモリアルスタジアムであったんですけれども、終わりの方、ちょっと風が出てきて寒かったですね。でも、まあ、雨は降らなかったので。
ガウンって暑くないんですか？ガウン、卒業式で着る
い
ガウ
や、
ンって。
暑い。です
あれ
よ。
は、
というか、
ちょうどいい感じ。
まあ、先週の土曜日の天気ではちょうどいい感じでした。あれで多分20度以上あると暑いし、まあ、あんまりそのやっぱりガウンとは言っても風を防ぐ素材ではないので、あれより寒かったら寒かったと思う。
じゃあちょうどよかったのかもしれな
ああ、
いで
そ
す
うですね。
ね。というふうにおしゃべりをしながら、今日も遥かな話を進めていきたいと思います。最初ちょっと日本の、ニュースからきます。今週、5月22日の朝刊、私この日朝刊いろいろ集めたんですが、実はいろいろニュースで、大きなニュースが同時に、出ていて、一つは関西電力大飯原発3、4号機再稼働に対する、福井県の住民からの関電に対する運転差し止めを求めた訴訟が、されていたんですが、日本の海上自衛隊が共同使用する厚木基地での神奈川県の騒音被害をめぐる周辺住民のからの夜とか朝早くとかの飛行差し止めなどを求める訴訟が出ていました。で、最初に言った福井地裁、福井県の地方裁判所は、その大飯原発に対して地震対策に構造的欠陥があるとして再稼働を認めない判決を出して、横浜地裁は、基地にの飛行に対して騒音により健康被害への不安や精神的苦痛が生じていると判断して飛行差し止めを認める判決を出しています。で、この2つの判決が同時に新聞の記事に載っていたので、ちょっと、あ、いつもと違うなと、いつもと違うなって言い方は変ですけども、感じました。この、 大井原発の差し止め請求に関するこう判決文が結構今反響を呼んでいて、あ、反響を呼んでるかどうかわからないけど、今朝の新聞にも書いてあって、いくつかの新聞を読み比べていると、この一つの、判決に対しての見解が随分違うなと思うので、皆さんもネットとかでちょっと読み比べてみたらいいんじゃないかなと思います。時間あるかな？この判決文の要約、をちょっと読んでみたいと思います。裁判の判決文って読んだことがないんですが、私は原文を今回読んだんですが、非常に読みやすいというか、理解しやすい文章で書いてあって、今から読もうと思っているのは、要約なので短くなっていますが、ラジオで読んでも分かりやすいんじゃないかなと思うので、判断は別にして、どんな文章なのかちょっと読んでみたいと思います。大井原発訴訟の判決要旨、これは日経新聞の共同通信で出されたものの、要約なんじゃないかなと思います。求められる安全性。原発の稼働は法的には電気を生み出す一手段である経済活動の自由に属し、憲法上は人格権の中核部分よりも列位に置かれるべきだ。自然災害や戦争以外でこの根源的な権利が極めて広範囲に奪われる事態を招く可能性があるのは、原発事故以外に想定しにくい。具体的危険性が万が一でもあれば差し止めが認められるのは当然だ。原発の特性。原発技術で発生するエネルギーは極めて膨大で、運転停止後も電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならない。その間、何時間か電源が失われるだけで事故につながり、事故は時の経過に従って拡大する。これは原発に内在する本質的な危険である。大井原発の欠陥、地震の際冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥がある。1260ガルを超える地震では冷却システムが崩壊し、メルトダウンに結びつくことは被告も認めている。我が国の地震学会は大規模な地震の発生を一度も予知できていない。頼るべき過去のデータは限られ、大井原発に1260ガルを超える地震が来ないとの科学的な根拠に基づく想定は本来的には不可能だ。被告は700ガールを超える1260ガールに至らない地震への対応策があり、大事故に至らないと主張する。しかし、事態が深刻であるほど、混乱と焦燥の中で、従業員に適切、迅速な措置を取ることを求めることはできない。地震は従業員が少なくなる夜も昼も同じ確率で起き、人員の数や指揮命令系統の中心の所長がいるかいないかが大きな意味を持つことは明白だ。冷却機能の維持。被告は700ガルを超える地震の到来は考えられないと主張するが、2005年以降、全国の4つの原発で5回にわたり想定の地震動を超える地震が到来している事実を重視すべきだ。過去の原発が基準値、震度を超える地震に耐えられたとの事実があっても、今後、大井原発の施設が損傷しないことを根拠づけるものではない。基準値振動の700ガルを下回る地震でも外部電源が断たれたり、ポンプ破損で給水が、断たれたりする恐れがある。基準値振動を超える地震が大井原発に到来しないというのは根拠のない楽観的な見通しだ。それに満たない地震でも冷却機能喪失による重大な事故が生じうるなら、危険性は現実的で切迫した危険と評価できる。使用済み燃料。使用済み燃料は原子炉格納容器の外の、奥や内にある、使用済み燃料プールにと呼ばれる水槽内に置かれている。本数は1000本を超えるが、プールから放射性物質が漏れたとき、敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は、存在しない。大井原発では全交流電源喪失から3日経たずして、プールの換水状態が維持できなくなる危険的状況に陥る。人格権を放射能性物質の危険から守るとの観点から見ると、安全技術と設備は確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立つ脆弱なものと認めざるを得ない。 国父の喪失、これが最後の文章です。被告は原発稼働の電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論ずるような議論に加わり、議論の逃避を判断すること自体法的には許されない。多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国府であり、これを取り戻すことができなくなることが国府の喪失だ、という、文章です。ちょっと長くて、でもこれ要約を読んだんですけども、いろいろ考えさせられる、ことがあるなと思いました。多分検索をすれば原文も読めるし、各社あるいは、様々な立場の人々の意見も、読めるんじゃないかなと思います。今日は、この判決の要旨、を、読んで、みました。